Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース、5月29日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんにちは。こんばんは。
ごぼじが垂れた好きちゃん、こんばんは。
ごぼじって？
ごぼじ。
あー、よだれ？
よだれ。
うん。口の締まりが悪いもんで。
久しぶりにドーナツ食って。
でも、味噌じゃないよ。
うん。コンビニ、ローソン？
うん。
コンビニの、ドーナツって食ったことないんだよな。
そうなのね。
うん。
なんかミスドとかで1個って、まあミスドがそもそも今ないんだけど、ミスドに行ったら1個じゃ済まんじゃん、買うのって。なんか2個は買っちゃうけど、コンビニだったら1個で済むんよ。
どういう違い？
なんか1個買うっていうのがミスドがためらうよ。
あ、それはなんか買ったついでに買うからってこと？
トレーに1個だけのしてくださいだけど、コンビニはレジのとこにあるけ、ついでに、あ、これ1個くださいって言えるじゃん。
うん、まあね、確かにそれはあるけどな。
多分美味しいのはミスドの方が美味しいと思うよ。でも、もうミスドの味忘れた。
うそうなのね。
うん。
はい。地元にできたセブンイレブン？
あ、そっちの？
うん。あの、日曜日に行って、今日もちょっと行ってきたんですけどね。
うん。
今日行ってちょっとびっくりしたのが、お酒ないんですよ。
私はなくてもいいけどね。
あれ？お酒置いてねえじゃんと思ってね。で、オープン記念で、金、土、日の3日間、あの、マヨネーズを配ってたんですよね。
うん、
新聞の折り込み広告の角を切って持っていくとマヨネーズ1本プレゼントっていう、まあ客寄せなんでしょうけども。で、一応そのキャンペーン今日は終わってるはずなんですよ。終わってるはずなのにマヨネーズをくれたという。
思いのほかお客さん来んかった。マヨネーズの引き換え券が少なかったのかな。
多分ね、見込みの数だけ仕入れてるんだろうけども、まだ段ボール置いてあったんですよ、そのマヨネーズの入った段ボールがね。
だって人口少ないもん。
なんか見誤ったかなと。大丈夫かな。まあ、お酒がないのがね、大きいと思うんだよな。あれ、近くにビジネスホテルがあるから、そこのお客さん絶対行くと思うのにな。タバコ置いてあるんだけどね、お酒がないというね。これは致命的じゃないかという気がしなくもないんですけどもね。ただ周りにお酒屋さんがないんで、まあ酒免許を多分しばらくすれば取れるんじゃないかなと思うんですけどね。で、土曜日には一足先にオープンした氷川のセブンイレブン、 にスキちゃんと行ったんですけども、うん、スキちゃんがびっくりしてたんですよね。広いって。
いや、なんかこっちに何年か前にできたのと店舗の
作りが違うよね。
レイアウトが違う。
コンビニっていうと窓際外に向けて雑誌とかが置いてあって、それを立ち読みする人がいるじゃない。
うん。
ところが最近できたセブンイレブンってあれ中にあるんですよね。
棚にね本が置いてあってね。
そうそう。でレジから見える場所が本棚になってるよね。
うん、
あれにすると多分立ち読みする人少なくなるよなと思ってね。
うん。
窓際で立ち読みしてる人って結構防犯にも役に立つって話を聞いたことあるんだけどな。逆に人が少ないから誰もいないと防犯、逆に防犯にならないのかなって気がしなくもないけどな。こっちの方は都会の方だとなんか夜中でも立ち読みしてる人がいそうじゃない。
うんうんうん、
うん、そんな関係もあってレイアウトが変わってるのかなって気がしますけどね。あと昨夜皆さん見ましたか、佐藤拓磨の優勝、
インディー500だったっけ。
そう、インディー500。放送自体は午前0時からだったかな。 CS のガオラでやってたんですけどね。でもスタートしたのが1時半ぐらいじゃなかったかな。
うん。なんか、うん。1時ぐらいからテレビが始まったんでしょ？
確かね。でもスタートを見て、半分ぐらいまでは見てた記憶があるんだけど、途中から寝落ちしちゃったんですよ、私もね。
うん。
で、朝起きたら優勝って。おやまーってびっくりしてたら、その後に北朝鮮がミサイル撃ったっていう速報が流れて、佐藤拓磨のニュースはほとんど流れず朝のニュースでは。結局ね、インディ500台200周走るんですよ、
うん、
200周で500マイルなんだけども、どうももうゴール間際ぐらいにトップに立ったみたいな感じだね。168周で5番手、172周で4番手、175周で1つ下げたけども、179周で2位かな。で、残り6周でトップ争いして結局優勝。ホンダエンジンを乗せて優勝しましたっていうニュースだったんで、おお、ホンダエンジン頑張ったじゃんと思ったら、何のことはない。ほとんどホンダエンジンでしたね。
あ、出とった車か。
ホンダエンジンとシボレーのエンジンで、シボレーのエンジンが 4,5 台しかなかったんじゃないかな。あと全部ホンダエンジンみたいですよ。
うーん、
ですね。あ、インディ500、F1 とかは優勝するとシャンパンファイトってシャンパンを振って掛け合うじゃない。
うんうんうん。
インディ500ってミルク飲むんですよ。牛乳。
牛乳飲めん人どうするの？
飲めないと多分運転させてもらえないじゃない。
出られんの？牛乳飲めん人。
多分。そんな。もしくは優勝して飲んで後でお腹ピーピーになるのを内緒にしとくかだよな。
牛乳コーヒー入れるとか。
いやいや、ダメダメアメリカサイズの牛乳だからな。あれな、1リットルとか2リットルぐらい入ってんじゃない。
いや、私はカルピスにしてもらう
その前に痩せないと乗せてもらえないよ
何、あなたに言われたらめっちゃ腹立つわ
そうなの。で、まあ、佐藤拓磨は F1 は表彰台に乗ったことあったっけかな。
あると、
あったっけ。
あると思う。いや、自信がない。
鈴木アグリは F1 で 表彰台に乗ってるような鈴鹿かどっかで。
あんまり自信がない。
佐藤拓磨 F1 で、いや、なんか表彰台に乗ってたような記憶もあるけどな、一回ぐらい。まあ、快挙ですね。101年の歴史のあるレースですからね。第101回なんでね、今回が。
101年？
多分ね、今回が第101回のインディ500なんでね。
1年に1回なん？
年1回です。
100年前にレースしとった？
やってんじゃない？
また適当なこと言いよるで。
なんで？
適当なこと言いよるで。
多分多分100年前からやってるんだと思うよ。
やってないでしょ。前は1年に2回とかあったんじゃない？
いやー、それはないと思うけどな。インディー500、インディー500の歴史、インディー500、ウィキペディアを見ればいいんだな。
え、今なんて言った？
ん？
なんて言った？
ウィキペディア？
なんかユキペディアって言ったんですけど。
初開催は1911年。
え、やっぱり100年前だ。
まるまる100年ではないけどな、多分戦争とかなんかそんな時には飛んでるんだと思うけどな。1911年が初開催になってますね。
ちょっとびっくりです。
うん、その頃は馬が走ってたかもね。そんなことはねえよ。
それは暴れん坊将軍だ
よ。昨日、あ、まあ、こっちの方では放送昨日だったけど。あれじゃん、釣りバカじゃん。釣りバカ第2シーズンの第2話。
面白いね、あの暴れん坊将軍
が出てきたね。
なんていう人だったっけ、あの高橋大輔。
いやいやいや、松健だ。
あ、そうだ。あれは松健？
松平健さんだ、ね。
あ、それだそれだ。
松健サンバの松健さんだわね。はい、ということで本編の方行ってみたいと思います。
なんかすごいね、あのローカルの話ばっかりですいませんでした。
それでは本編の方行ってみたいと思います、
はい、
まず最初は飛行機ネタから行きたいと思いますが、 C ネットジャパンにあった記事です。ノート PC 機内持ち込み禁止、アメリカ発着の国際線全便に拡大の可能性ということで、アメリカを発着する国内線でノート PC の持ち込みが禁止になるかもってことらしいですよ。
なんで？
これはアメリカ国土安全保障省長官が語ったらしいんですけども、大型電子機器に爆発物を隠す可能性のあるテロへの対策ということはそうですよ。テロ対策？預ける荷物ならいいのかな。
でも貨物室が危ないじゃん。
そうだよな。そうすると飛行機自体に持ち込んじゃダメって話になるのかな。まあ確かにノート PC だと厚みがあるから、そこへ爆発物隠すったら隠せなくはないわな。スマホやタブレットは薄いじゃない。だからそんなに隠すスペースはないのかもしれないけどね。 ただこれが適用されちゃうとビジネスマンとか大変なことになっちゃうな。
そうだね。だっけタブレット、
うん、まあ、Windows のタブレットがあるけん、まあ、それで Windows ユーザーはなんとかなるかもしれないけど、 Mac ユーザーはそういうわけにいかんよな。
うーん、
iPad は Mac の代わりにはなんないからね。補助的な使い方はできたとしても、
うーん、まあ今ちょっとピリピリしてるだろうけんね。
まあ、あちこちでテロ、爆破テロあちこちやってるからね、
うん、
はい。それでは次のニュース、こちらトラベルウォッチにあった記事です。ネタですね。外観も車内もピカチュウだらけ、 JR 東日本がポケモンウィズユートレインの新デザインを発表ということで、これに乗ったらポケモンがいっぱい取れるかもよ。わ、そんなことはないか。
へえー、すごい、
すごいでしょ。黄色だらけ、うん、JR 東の、へ、じゃ、JR 東日本は東北の被災地支援活動ポケモンウィズユーと協力し、2012年12月から大船渡線を中心にポケモンウィズユートレインを運行していますが、7月15日から新デザインの車両を運行するということはそうですね。新デザインの外観はピカチュウの姿をイメージし、たくさんのピカチュウが遊んでいる様子を散りばめています。プレイルーム車内とコミュニケーションシート車両の内観はともにピカチュウの黄色と茶色を基調にしており、プレイルーム車両には運転台や機関室をモチーフした遊具、寝そべりピカチュウとソファーなどがあって、記念撮影をしたり遊んだりして移動時間を過ごすことができます。楽しそうじゃん、子供喜びそうだよな。
いや、それ大人も嬉しいかも。これすごいね、あのコミュニケーションシートっていう車両は、あの座席にポケモンボールがついてるね。
そうだね、あの通路歩くときにこう持つとこ、
うん、
あそこがポケモンボールだね。
かわいい。
プレールームはなんか真ん中にピカチュウが寝そべってるし、
うん、
はい、ちなみにこのポケモンウィズユートレイン全席指定ということなんで、乗車券の他に大人520円子供260円の指定席料金が必要となりますと。指定席券は、通常の切符と同じで1ヶ月前の10時から駅ネットや駅の指定券発券機緑の窓口で購入が可能ですと。駅ネットではさらにその1週間前から予約を受け付けているということなんで、確実に取ろうと思ったらこの駅ネットを使うのが一番いいんでしょうね、
うん、
で、この列車基本的には土日月走ってる日があるよな。これ今7、8、9月の運行予定が出てますけども、月曜日走るのは7月の17、7月の31、9月の18、あと8月は17と14。それと土日は基本的に運行されて、あと8月、お盆が終わって20日ぐらいまではずっと運行されると。毎日運行ではないみたいですね。これ1日1往復とかそういう運行なんだろうな、多分。
時間も書いてないね。
ここにはね、
うん。
ここには書いてないですけど、多分これ1編成だけしかないと思うんで、これが行って帰るっていう感じになるんじゃないかなと思いますけどね。夏休みにお子さんと一緒に乗るのもいいんじゃないかな。大きなお友達が乗るのもいいんじゃないかな。
みっちゃん仙台行くんだっけ、ついでにちょっと足伸ばして行ったら乗れるよ。
子供に白い目で見られるわ。
大丈夫大丈夫。
運行、あ、やっぱ時刻表あるな。上り下り1本ずつですね、1日で。 一関を11時1分発で気仙沼が12時51分着、うん、でその逆が気仙沼が15時08分発で一関が16時49分着という運行予定ですね。
なんかここの駅難しい感じのが多いね。
一関駅、陸中松川、芸備家駅、
うん、
すりさわ駅、千枚屋駅、折り壁駅、気仙沼駅、半分ぐらい読めない感じだなこれ。
うん、
うん、はい、それでは次のニュースも鉄ネタですね。あ、しまった。トラベルウォッチの時です。 JR 東日本大人の休日クラブと JR 西日本大人びが初のタイアップ、北陸地方へのツアーを発売という記事ですね。JR 東日本と JR 西日本は各社が運営する50歳からの会員組織大人の休日クラブと大人びで初めてタイアップを実施しますと、その一環としてタイアップツアーを発表しましたということですね。このツアーはJR 東日本西日本エリアの両方からアクセスできる北陸エリアへ向かう添乗員付きの1泊2日のタイアップエスコートツアーです。町屋から鑑賞する切り子祭り、石崎宝刀祭、で北陸の伝統工芸を散りばめた観光列車花嫁の連で北陸の味覚を味わうなど、北陸の和と美を満喫できる内容となっていますと。東京大宮それぞれ初が108,000円、大人一人ね。あ、これ東京駅発着の場合だ。108,000円。それから西日本だと広島、岡山、大阪、新大阪、京都駅、これからの出発ということで、大阪駅発着の場合が大人一人85,000円だそうですよ。
安かないね。
安かないね。
何、大人び会員って、
うん、
セレブなクラブじゃないです
か。あ、僕大人び入ってますよ。
え、
あのネットで簡単に入れますよ。
何のために入ってんの。
いや、なんか安くなるのかなと思ったけど、ツアーとかは安いんだけどさ、
うん、
普通のチケットってとかはあんまし安くならないんだよな。ただ入ってるだけ。毎月なんかメールマガジンが来る。
会費はいらないの。
あ、いりません。
うーん、
多分この東日本の大人の休日クラブっていうのも会費とかは取られないんじゃないかな。
そうなんだ。
50歳以上なら誰でも入れますよ。
使わんと入ったんだったら。
いや、まあ金がありゃ使うけどさ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはトラベルウォッチの時ですね。キティちゃんネタです。サンリオクラウドファンディングで支援する夏祭り in サンリオピューロランド開催ということですよ。
サンリオピューロランドですよ。
あ、サンリオピューロランド。キティちゃんに会おうと思ったら大阪の USJ かこのサンリオピューロランドか、どこかもう一箇所なんかあるよな、サンリオのテーマパーク。
ね、
九州の方いなかったっけ。
しない。
今回のこのピューロランドは東京の多摩の方のあれですね。サンリオエンターテインメントは5月25日サンリオピューロランド2017夏祭り、あ、 サンリオピューロランド2017夏季新規プロジェクト発表会を実施しましたということでね。キティちゃんと遊べるそうですよ。開催期間は7月15日から9月の3日まで。期間中はパーク内の屋内型イルミネーションとして屋内最大級となる50万球の電飾で終日飾られるということだそうですよ。うちのリスナーさんにキティちゃん好きはあんましないかな。
女の子でしょう。
キティちゃんは女の子だな。でこの夏祭り、支援してくださいということで、はあ、クラウドファンディングを実施しますという発表があったそうですね。こちらはですねキャンプファイヤーを使うということだそうですね。これはですね夏祭り in サンリオピューロランド期間中の会場装飾費用を募るものだそうですね。全16種類のメニューを用意しますと。個人向けには芳名版名前入れセット、これが8000円、提灯名前入れセットが15000円、あとパスポート2枚などがセットになったお得なものや、普段は絶対体験できないハローキティとデートできる権利、10万円ピューロランドにお泊まりセット200万円などがあるということはそうですよ。キティちゃんとデートできるってよ。
へえ、10万円、
うん、ピューロランドお泊まり200万円。
これはでも5人でってことだね。
そうだね、限定1組5名様まで、
1人40万だね。
うん、
うん、
だから夜貸し切り状態だから遊べるんじゃない、
うん、
じゃないかなと思って。あと法人向けに、あなたの町のお祭りにハローキティが参加というのが100万円とかね。あとサンリオピューロランド丸ごと作ります、限定1団体1億円なども用意しますと。
1億円
だからこれどっか出張してサンリオピューロランドもどきを作ってくれるんだよねそこへ。
うん、
まあ、なんかイベントに呼ぶのはいいかもしれないけど1億円はちょっと高いような気がするんだ。まあ企業か、
企業か、うん、
法人限定だから
自治体とか、
うん、これを呼ぶためにまたクラウドファンディングしないといけないかもな
本当だね、
うん、
すごいね、いろんなこと考えるね。
そうだねはい、それではここから IT ネタいきたいと思います。気になるキナーさんの方にあった記事です。アップル6月30日で MacBook Pro Late 2011や iPhone 3GS などのサポートを終了へという記事が上がってました。925Mac によるとアップルは2017年6月30日をもってヴィンテージ製品とオブソリート製品に MacBook Pro Late 2011と MacBook Air Mid 2011などが追加されることが分かりましたということですね。具体的には MacBook Pro 13インチの Late 2011、 MacBook Pro 15インチの Late 2011、 MacBook Pro 17インチの Late 2011、それから MacBook Pro 17インチの Mid 2009、MacBook Air 11インチの Mid 2011、 MacBook Air 13インチの Mid 2011、 そして AirMac Express 802.11n 第一世代ですね。そしてこれがちょっとびっくりしたんですが iPhone 3GS 16GB と 32GB モデル、これがサポート終了ということで、今までサポートしてたんだっていうのがちょっとびっくりですけどね。
そうだね
iPhone どんだけ長持ちって感じだね。
だね、使ってる人が いるのかな。
もう使ってる人はいないだろうな。
もうだって今の OS にはできないでしょ。
あ、もちろんできません。うちねあるんだけどガラスが割れてるんよ、うん、今のうちにガラス修理してもらおうかな。
なんでガラス割れたんですか。
本当に特に落としたわけじゃないんだけどね、あれガラス割れてるってひびが入ってるって、うん、ひびが入っちゃってるんですよ。今のうちなら有料だけどもガラス交換してもらえるってことなんだろうな。これ高く売れるかな。ヴィンテージものとして売れないか。
売れないでしょ。
そうですか。
売ってみたらいいじゃん。
はい、それでは次のニュースはマック宝鑑定団ブログにあった記事です。 TSMC 次期 iPhone からホームボタンがなくなると報告したという記事が上がってました。これは中国の経済日報というサイトの方の記事ですけども、TSMC は5月25日に台湾の新竹市で、なんて読むのかな、ちょっと読み方は分かんないですけどね、こちらで開催した2017TSMC テクノロジーシンポジウムというところにおいて、Apple は次期 iPhone からホームボタンを廃止し、液晶画面上で光学指紋センサーを使用すると報告したということは、そうですね。やっぱりタッチセンサー、タッチ ID はフロント側、
うん、
がどうも有力みたいですね。それからアイサイトカメラ、背面側のカメラですね、こちらを拡張して赤外線画像センサーを追加して、画面アスペクト比が 16.9 から 18.5:9 に変わると。
16.9 じゃなくて16:9。
あ、16:9からですね、18.5:9 だからちょっと縦長になるってことですね。このアスペクト比はすでに、採用されてて、サムスのギャラクシー S8 シリーズ、こちらがこの比率になっているらしいですね。これは家庭向けコンテンツの16:9と映画コンテンツの21:9の間のサイズということになるそうですね。やはり背面にタッチ ID というのはなかったってことみたいですね、
うん、
ただその今回の10周年記念モデルの iPhone、 Apple はね試作品を120個ぐらいどうも作ってるって話らしいですよ。
それは
だから試作機をね全部作ってるらしいんですよ、120種類、うん、だからあの背面にタッチ ID があるとか、いろんなモデルの噂が流れてるじゃん、
うん、
あれ逆に言うと全部本物なんですよ、その試作品として作られてる、
うん、
ただ実際採用されるのはそのうちの一つなんでね。でここへ来るとどうもタッチ ID は表に来るのが採用されたような感じではありますよね。あの次のニュースも同じあれなんですよ。ギズモードさんの方もタッチ ID は画面に統合というニュースが上がってるんでね。
それはもうじゃあ確定？
ほぼ表で確定ってことなんですよね。だと思いますよ、
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事ですが、選ばれたのは iPhone SE でした。顧客満足度が iPhone 7 Galaxy を抜いてトップにという記事が上がってましたね。これアメリカの話なんですけどね。これはですね、アメリカで12ヶ月にわたって 36,194 人の消費者にインタビューを実施して、スマートフォンの満足度を数字で表してもらったらしいんですよね。 これの2017年5月のデータでトップの座を勝ち取ったのが iPhone SE だったということらしいですよ。2位が、Galaxy S8 Edge、 3位が iPhone 7 Plus だったそうですね。ちっちゃい iPhone は日本では売れてるっていう話あるけど、実はアメリカでも人気があるってことなんですね、これ。SE。
若い人でしょ。
そうなのかい？
目が見える人よ。
ああ。アメリカ人は手がでかいから iPhone がだんだんでかくなってんじゃないかって気がしてたけどな。どうもそうでもなさそうだと。これ年齢別じゃない、性別で分けるとまたちょっと違うんかもしれないけどね。
若い人はちっちゃいのがいいんかもね。
うん、でも2位3位はこれでかいよ。Galaxy S8 Edge とか7 Plus とか。
なんか、うん、あのちっちゃいのを使いこなしてる人たちから見たら、うん、私はこの今プラス7プラスにこの大きさいいわって思ってるけど、なんかちっちゃいの持ってる人から見たら弁当箱みたいに見えるみたいよ。
弁当箱？
なんか
あんなに薄いのに？
だって平べったいじゃん。
まあね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら CNET ジャパンにあった記事です。 Apple AI チップを開発中か、 iPhone や iPad に搭載はてなという記事が上がってました。 Apple が同社の携帯端末で音声認識や顔認識などの処理を実行するための専用人工知能 AI チップを開発しているということだそうですね。これブルームバーグが報じたそうですけどもね。まあ、AI というと Siri がまあ搭載されてるっちゃ搭載されてますけども、あれはあくまでもネット越しじゃないと答えてくれないんですよね、 Siri ちゃんは。ただその端末の中だけで処理してしまう人工知能用のチップ、これをどうも Apple が開発してるらしいということらしいですね。でどうもやっぱり顔認識が今度の iPhone にはつくんじゃないかということらしいですよ。だからそれの処理をするためにもこの人工知能、この顔は本物か偽物かっていうのを判断したりするのに使うんじゃないかな。
顔認識ね。
顔認識。あと背面にも2つカメラがあるじゃない。今噂で流れてるのは。で、2つカメラがあるってことは立体に撮れるわけよね、写真が。まあ表にしても裏にしても。で、写真さ、立体で撮れてもそれを見れる技術がないと困るじゃない、 iPhone の中で、
うん。
で、そのためにメガネを使わない、 3D メガネをかけなくても立体に見える技術がどうも次の iPhone に乗るらしいっていう噂がありますよ。ただ飛び出すっていう感じじゃなくて奥行きが深くなる感じ、
うん、
任天堂の 3DS あれ立体に見えるじゃない。あ、好きじゃん、使ったことないか 3DS、
うん、
なんかそれに似たようなものじゃないかなってことらしいですけどね。なんかそんな技術も乗るんじゃないかという噂ですけどね。まあどうなんでしょうかね。
すごいな。
はい、それでは次のニュース、気になるフィナーさんの方にあった記事です。ソフトバンク一部料金サービスの契約解除料を廃止という記事が上がってました。本日ソフトバンクが5月31日をもって一部料金サービスにおける年間契約満了後の解約などの際に発生する契約解除料を廃止することを発表しました。これ解除料がかからなくなる製品は フォトビジョン、スマート体組成計、見守り GPS、 見守りホームセキュリティ、モバイルシアターということだそうですね。でこれ私スマート体組成計、
うん、
あのいつだかソフトバンクショップで111円で買ったじゃない、
うん、
あれが対象なんで、うち SMS が来てましたこれ。
うーん、
だから本来だと、2年間は無料で使えるのかな。で、それ以降は、手数料取られるんですよ。で、そこでやめるか、もしくは続けるかだけども、続けても2年を超えたらいつでも解約はできる。違約金が必要なくなりますよってことらしいですね、これ。スマートフォンにもこれ適用してくれるといいのにねって気がするけどね。うん、
ね、あくまでもその2年間なら2年間を全うするってこと？
そうそう、それが過ぎてからの話。だから基本的にここらの品物ってほとんど2年縛りになってるはずなんですよ。
だとね、
あのモバイルシアターだけ3年だけどね、それ以外は2年なんですけど、それを超えるとそれこそ2年置き3年置きじゃないと手数料無料で解約はできなかったんだけども、これを手数料必要はありませんよっていう形にするそうですよ。
へえ、ソフトバンクエアも入れてほしかったな。
そうだね、ソフトバンクエアないね。
2年縛りやめてほしい、本当にもう。iPhone 何もかも。
何もかも。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはあとマックと過ごす日々のここにあった記事ですね。 IIJMI を既存ユーザー向けに指定のスマートフォンを購入すると最大5000円分の Amazon ギフト券をプレゼントするキャンペーンが始まるようですということで、これは IIJMI をすでに契約している人が対象なんですけどね、指定のスマートフォンを購入すると最大5000円分の Amazon ギフト券をプレゼントするというキャンペーンが始まるということはそうですね。これはすでに IIJMI の SIM を6ヶ月以上使用しているユーザーが対象ということになるそうです。対象スマートフォンの中には当然ですが iPhone はありませんね。何種類 ?2、4、6、8、12、14種類で、期間は5月25日から7月の31日までということだそうですね。これは最新版のスマートフォンは多分ないのかな。どうなんだろう。ちょっとアンドロイドがどれが新しくてどれが古いのかよくわかんないけどね、
うん、
はい、それでは次のニュースはこちら携帯ウォッチの時です。シャープ、腕を振って広島カープを応援できるウェアラブ端末ファンバンドという製品の紹介ですね。シャープは広島東洋カープファン向けにスマートウォッチ型のウェアラブ端末ファンバンドを6月1日に仙台限定で販売します。販売価格は税別1万円ということですね。
これ仙台ってあの地名じゃないですよ。
あの仙台、
なんか広島東洋カープなのに仙台限定んみたいな思った人が多いかもしれない。
台数ですね、1000台限定ですね、
うん。
このファンバンド Bluetooth でスマートフォンと接続し、試合状況など最新のカープ情報が随時表示されるほか、内蔵のモーションセンターが、このファンバンドを装着したカープファンの試合中の腕の動きを応援アクションとして感知し、本体内蔵のバイブレーターを振動させたり LED を発光させたりして、応援を盛り上げますと。あとこの応援アクションは応援ポイントとして蓄積され、ファンバンドユーザーによる選手の人気投票に使うことができます。また応援アクションはクラウド経由で集計され、数値化された応援パワーが本体ディスプレイ上に表示されますと。同社によると球場内だけでなく離れた場所でも試合の盛り上がりを共有できると いうことで広島ファン必見ですよ。
すごいね、色もカープみたいな色もね。
赤ですね。でカープのロゴが入ってたりということで、このファンバンドどうしても欲しいという方、広島県内の夢タウンおよび夢マート13店舗と山口県岩国市内の1店舗にて販売が予定されていますと。でこのファンバンドを利用するためには専用アプリの利用と優勝サービスへの加入が必要となります。
あれいるんだ。
うん。で、販売が予定されている1000台分のファンバンドを購入すると、シャープアイクラブという、これが多分有料サービスだと思うんですけどね、これの専用サービスが初回1年分無料となりますと。だから最初の1年だけは多分この優勝サービス無料で使えるみたいですよ。
うーん、
ちょっと大きめの腕時計って感じだな。
うん、そうだね。
うん、まあ応援するときだけつきりゃいいっちゃいいんでしょうけどね。これ12球団作ったら面白いような気がするんだけどな。
多分その広島カープって地元愛が強いって言われてるっけ、狙われたターゲットにされたか。
まあそれもあるかもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはフィッシングメールが出回ってるというお話ですね。インターネットウォッチの記事です。変更申請メールをいただきました、てんてんてんてんてん、 LINE を語るフィッシングメールで回るということで。
来たよこれ。
スケちゃん
来た、
心当たりがあるのかい。
いや、おで私これ今日のエンディングで言おうと思っとったんよ。
おやまあごめんね、ネタ取って。
いいですけど。
LINE を語るフィッシングメールが出回ってるとして、フィッシング対策協議会が29日緊急情報を出して注意を呼びかけていますと。誘導先となっている偽サイトは、本日15時現在も稼働中で、アカウント情報、これメールアドレスやパスワードなどを絶対入力しないよう注意を呼びかけていますということだそうですね。メールの件名は LINE 変更確認、本文では LINE のアカウントが盗まれたことによる変更申請メールをいただきましたとし、登録申請の解除をさせようと記載した URL をクリックするよう指示し、偽サイトを誘導しますということですので、これ来たっていうのは好きちゃんのとこにこのメールが来たっていうこと？
これ送ってあげるわ。
おお。
まさにこれだわね。
被害者がここにもおったぞ。これメールのドメインが何個か、5つぐらいかな？
うん。
あるけど、これ当てはまる。
見たもん。私のはアットマーク linecoop.com。
はあ、一番下のやつか。
もう見た時には絶対これ怪しいわと思って。
ああ。
だけど気持ちが悪いけどパスワード変えたもん。
あ、変えたんだ。
うん、
はい、ということも皆さんも引っかからないように気をつけましょうね。
今画像送りましたよ。
はい、スキちゃんから写真来ましたね。あ、でも差し出しには LINE になってるんだ。
そうなんよ。だけどどうなんだろうと思って、で、メールアドレス見たときに、うん？と思って。
このメールだけ見たらちょっと引っかかる人出てくるかもしれないな。
出てくると思う。考えたもん。え？と思って。アカウント盗まれた？だけど私最近なんか、勝手にログインした人がおるみたいな LINE のメールすごい来るんよ、最近。
多分それも全部偽物か。
で気になっとってこのアカウント盗まれたって、えっ、ー、と思ったんだけど、
うんうん、
危うくひでもね、
うん、
でまあ LINE のアプリの中入っていってこういうお知らせ来てないかなって見たけど、なんかそんな様子もないし、
うん、
書いてあることがおかしいよ、この LINE のこの変なメール。一番最後にリンクはずっと無応答ですって、
なんか日本語が変なんだ。
翌日9時以降にもう一度試してください。リンクの有効期間は48時間ですとか、この無応答っていうのがそもそもおかしいじゃんと思って。
そうだな、
うん、
皆さんも引っかからないように気をつけましょうね。はい、それでは次のニュースですが、これ好きちゃん、雨が降っても洗濯物が乾くよ。
うん、
家電ウォッチにあったキーです。吊るしながら乾かすハンガー型の衣類乾燥機ということで、参考レアモノさんからどうも出てるみたいですけどね。ハンガー型の衣類乾燥機、名前がね、タオルもお任せ可変式速乾ハンガー乾燥機という商品だそうですよ。
へ
ー、価格は税込み5980円、6000円ですね。
え、これ1枚かけるだけ？
そうですね、
あ、
1枚です。これハンガーの下に温風を吹き出す装置がついてるんですよ、
うん、
だからハンガーの上の部分は硬いかけるでしょ、うん、でその温風が出るとこうずっと引っ張って下の方へ下ろせるみたいなんで、シャツの中の下の方まで持っていくとシャツの中に温風が回って乾くと。優れものじゃない？
1枚しかできんのに6000円は高いわ。ワン。
10個買えば10枚シャツ乾かせるよ。
6万円？
うん。
そんなだったらコインランドリー行った方が早いでしょ。安いでしょ。
シャツのほかタオルや靴下なども乾かせるそうですよ。
いや。
今一つ？
いや。
いらん？いらないそうです。皆さん、
あ、もうごめん、ケチつけてごめん。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。あ、ちょっと待ってよ。自動車税はクレカで支払える、普通自動車なら LINE Pay でポイントがっぽりという記事が上がってました。普通自動車の自動車税の支払い期限は今月末5月31日ですけど、軽自動車はいつだっけ？軽自動車も今月末？
うん、いや今月末、6月じゃないんです
よ。軽は6月か。
いや、もうごめん、もう忘れた。
で、これ LINE Pay カードを使って支払うとお得だよっていうのも記事みたいなんですけどね、
うん、
普通自動車、普通車の場合はクレジットカード払いができるけど、 K は多分ダメだよな。あ、市町村に払うでしょ、 K って。
うん、
これ普通車だけだと思うな、多分クレジットカードが使えるのは。で、これ LINE Pay カードも当然使えるらしいんですよね。ただコンビニとかで支払う場合は使えないと。専用のインターネットサイトから支払う場合は LINE Pay が使えるよと。だから LINE Pay を使って払うとポイントががっぽりと入ってくるよ
ー
んってことみたいですよ。
うーん、普通車って税金高いんだね。
うん、そうだね。1リッター以下、あの排気量がね。あ、でも普通車で1リッター以下はないか。
あ、軽自動車1万800円って書いてある。
あ、軽自動車1万800円。あ、1リッター以下ってのがあるんだな。1リッター以下が29,500円で、これ LINE Pay で払うと590ポイントもらえる、うん、で2リッターから2.5リッター、これ3ナンバーとかだよな、4万5000円なんで900ポイント、ポイントがもらえるよということらしいですよ。
みっちゃんはどれ？
僕銀行引き落とし。
あ、この車のサイズっていうかあれは、
あと僕のは1800だから1500から2000円以下ってやつ、39,500円
うーん
ですね。結構高いよ自動車税。
私今年からその心配しなくてよくなったから。
あ、そうか、全部込み込みだもんね。
そう
ですね。
すご
い。よかったね。
よくはないけどね、しんどいけどね。うん、
はい、それでは最後は iTunes カードの得情報ですが、これ au ユーザー限定ですね、5月26日から5月31日まで。あれ、これ紹介したっけ、先週末
してないんじゃない。
先週末もなんかオンライン決済の話したような気がしたけど、あれは au じゃなかったかな。多分してないと思うんで、もしダブってたらごめんね。5月26日金曜日18時から5月31日の23時59分まで au オンラインショップで iTunes コード 10% オフキャンペーンが実施されていますと。あ、週末に紹介したのはあれはバリアブルだから違うね、コンビニかどっかのやつだな。すべての iTunes コードの購入が 10% オフになりますと。1万円分が9000円で、5000円分が4500円で、3000円分が2700円で、1500円分が1350円で、そして500円分が450円で、あとバリアブルは500円から5万円の範囲内で任意の金額の 10% オフとなりますということですね。お支払いは au の携帯電話料金との合算で請求されます。以上、空海 IT ニュース5月29日でした。それではエンディングに行きます。
はい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、金曜日の1495回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、カウント5、
カウント5、
今週の金曜日ですね。
そうだね、
何もなかったら。いや早い早い。
はい、はい、ありがとうございます。
金曜日は休むかな。はい、ありがとうございます。てるちゃんが今週職場で開放したニャンサムウェアがいい感じで乗っ取りをしている模様、にやり、これは癖になるニャンサムウェア、ペンタのこと、片倉慎治、合同ウェブコミックサイト、何
本、
あ、猫だね、猫の漫画かな。
そうだね、
ニャンサムウェアはこれのことだったんだ。これ何、面白いのかな。
どうだろう、9巻まで出てるみたいだよ。
猫の漫画面白いもんね。
4コマ漫画、あ、いや違う、4コマ漫画ではないな。今その URL 踏むとちょびっとだけ見れるで。
本当。
うん、
うーん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。かりんちゃんが1494回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。のらちゃん、土曜日今日のお昼尾道ラーメン、久々の醤油系ラーメンうまかった。どこで食べた、
尾道じゃないの？違う？
ノラちゃんは埼玉の人ですよ。
尾道遊びに行ったとか。
でもこの尾道ラーメンちょっと尾道っぽくない？
尾道ラーメンってどんな感じなの？
背脂いっぱいの浮かんでるじゃん。
うん、
これあんまり背脂浮いてないよ。
あ、もっと浮いてないとダメってこと？
もっと浮いとると思う。まあ私も偉そうに言われるの一回しか食べたことないけど。
はい、ありがとうございます。
私ね、ラーメンはね、豚骨なんですよ、好きなの。みっちゃんは
ラーメン、そうだな、塩。
え、そう
なの？あっさり塩。
そうなんだ。
うん、
豚骨ラーメンが美味しいよ。
あの九州行った時にレノさんたちと一緒に食べた豚骨ラーメン、
うん、
あれ美味しかった。
あのレノさんのお気に入りの店だよね。
うん、ただこっちの方で食べる豚骨ラーメンってなんかちょっと違うよな。
私お店屋さんでラーメン食べるわけじゃないんで、基本はお家で食べる系。でも美味しいラーメンも食べたいな。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ひろやんさんが、カモなんですか？でも見に購入検討してたからみっちゃんのせいでないですよってことで、
はい、
なんか買ったって言っとったよね。
ミニ4ね。あのミニ4で終わりで、ミニシリーズが終わりじゃないかという記事を読んで、もしかしたらなくなるかもよって話をしてたんですよね。
うん、
DM の方にも同じ内容の DM もらってましたけど、多分消えるような気がするなと僕は思ってますけどね。
みっちゃんの見解だけね。まあでも
記事が出てるからね。
まあでもひろやんさんはみっちゃんのせいじゃないって言ってくれたんで一安心ですね。
そうだね。
優しいね。はい、ありがとうございます。チュリーちゃんが1495回拝聴。ダイエットも方法いろいろあるようですが、基本は食事と動きのようです。生活習慣を変えるのは難しいです。私、腹部がへこみません。
へこんだら大変だよ。
へこまんね。私も今頑張っとるけどさ。
うん、
なんかね、若い時とね、同じお腹が出とっても出方が違う。お肉のつくとこが、男の人はどうなんだろう、お肉のつくとこが変わってきましたよね。
もう男はどっちかというとお腹がポッコリ出てくるよな。
タヌキみたいに、あの丸田の三つは丸田ん棒みたいなのがしょるね。
ビールっ腹になってくるよな。女性はお尻の方へ落ちてくるよな。
あの腰回りだね。
うん、
嫌ですね。
はい、あ、もう一つ、
はい、パラオ行ってきました。パラオ行ってきました。海穏やかでもやはり流れありいい感じ。新月の日の冠ブダイの産卵など。パラオってあのパラオだよね。
あの出雲にあるやつな。
それは違うだろ
う。いいなあ、パラオ。
パラオってタイのところだよね。
どこだっけ。
タイのこっちの海の方にパラオが確かあったような気がしたけど、嘘かいな。私も適当だっけね。
パラオはパラオ諸島じゃないの。
パラオだよ多分。パラオってタイだったと思うよ。
あの腰に巻くやつじゃないよな。
めんどくさい、もう。
それはパレオだろうって突っ込まなきゃ。
あ、それを知らんかったわ。
嘘。そう
じゃん、パラオはオセアニアだってよ。
全然違うじゃん。
私も適当女だな。
太平洋上のミクロネシア地域だってよ。
リッチだね、チュリーさん。いいね。
日本とは時差がないってことだから、日本からずっと南へ下った感じかな、位置的には。
だってオーストラリアの辺実際ないじゃん、ほとんど。
まあまあそうだよな。
へえ、いいですね。
はい、ありがとうございます。
いや、優雅ですね、羨ましい。 はい、ありがとうございます。ペプシさんが1494回を聞いてくれて、1個前のネタですが、米子にはすでにプラネタリウムがあったはず。
あれ、どこにあったの？
街中に。
鳥取県民。
私違うもん、もう島根県民になって早30年だわね。
米子にプラネタリウムがあった？鳥取大学？
米子の？
米子プラネタリウムって検索したら鳥取大学あの中近くかな、米子児童文化センター、ここにプラネタリウムがあるみたいだよ。
米子のことは分かりません私には。
プラネタリウム、あ、確かにあるな、米子市児童文化センター。あら、失礼をいたしました。
さすが地元民ペプシさん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんがこんにちは、猫のしっぽ202回前編配信しました、今週もよろしくお願いしますということで、日曜日にいただきました。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。ノラちゃん、今日の夜のおやつ、スイカ半個食い。
一人で？
一人で半分食べたってことは？
みたいだね。
これスプーンでいった？
いったんじゃないの？
私コントしとってスイカがあんまり好きじゃなくなったのよ。
大丈夫、ノラちゃん大人だから。はい、ありがとうございます。
私ね、うん、種も食べよった。
いや、僕も食べるよ種。でも
おばあちゃんがお腹から芽が生えるって。
生えない生えない。
はい、
はい、
ありがとうございます。お散歩さんが今日ですね、おはようございます、快晴の朝、相変わらず花粉症気味ですっきりしませんが今週も頑張ります。先日東京へ行った時に笹集まっていただいた皆様にしめやかに、あ、しめやかじゃない
、ね、何
東京に、
いや、中、
東京に行った時に笹集まっていただいた皆様にやかし、やかなを、
やかなお土産を持参しました。
皆様にやかなお土産を、これ方言ですか、笹集まっていただいたとか、やかなお土産を持参しました、先日の関東支部会が行われたお店のグッズをお礼ということで送っていただきありがとうございます、フォーフォーフォーって。お散歩さんは
怪獣酒場だ、
はあ、朝さんにやられたんかと思った、珍しいフォーフォーフォーとか書いてこれバルタン星人の手、
手のなんだろうこれ、
これ何するもんだ、コースターと、
あの氷つかむやつもしかして、
あ、トングラー、トングラーじゃないや、
トングっていうのかな、まあトングみたいなもんだろうな。
へえ、
コースターはこれコルクのコースターだな。へえ、バルタン星人手がなくなって困ってるかも。
そうだね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。行きたいんでしょ、怪獣酒場。
行ってみたいね。年中無休だもんな、今も。
男の子は行きたいんだよな、こういうとこにね。はい、ありがとうございます。よかったね、お散歩さん。
うん。
トシログさん、あ、インディ500の佐藤拓馬。
うん、
まさに日本モータースポーツ界に輝く金字塔だよ、本当におめでとう佐藤拓馬。
うん、ありがとうございます。
佐藤拓馬も結構いい年になってきたんじゃない？
まあ結構な年だよな、
ね、
いいおっちゃんだと思うよ。
まだ30代ぐらいじゃない？
40にはなってないと思うな、30代頭ぐらいじゃないのかな、で調べろよって感じだよな。
うん、
そ 佐藤拓馬、お年は、お年は
寒い、ちょっと待って、寒い、
え、寒いの佐藤拓馬は今いくつ、ウィキペディア、生まれは、生まれはいつだ、1977年生まれ、
39歳、30、40、そんなんか、
40か、僕らも11、66、77、
僕らと比べんでもいいわ、
11下じゃない、
知ってる知ってる
だから40だよ、
結構いいお年なんですね、
うーん、
うちらと11違うと、うちら29だもんな、あ
ドカーン、
ありがとうございます
ありがとうございます
、イクラムさんが1495回を聞いてくれてます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、お散歩さんがエバーノートの有料版をずっと使っていますが、普通に更新するよりソースネクストが販売しているエバーノート3年版を購入するとお得です。また時々セールをしていて、その時だと2年分強の費用で3年分更新できます、
はい、ありがとうございます。まさに今それが真っ最中だよな、2年分で3年使える、今月いっぱいかな、だけど先着500名だったかな、
うーん、
なんかそんな感じでしたよ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。いっちゃんが今日の夕食丼、マグロピリ辛丼に爆弾プラスしました。爆弾はオクラ、納豆、とろろ、生卵、ネギトロ、たくあんです。え、なんだこれ、美味しそうだな、
丼、
うわ、なんかすごいへ
ー、
マグロにピリ辛は何が辛いんだろうな、
このクラゲみたいなんじゃない、上んとこの
辛いの、
違うかな、
わさび、
わさびがピリ辛なんだろうか、
わさびピリ、あんまりピリでもわさびが いっぱい結構乗ってるよ、
あ、結構乗ってるね、
うん、
わさびのピリ辛かな、
わさび、
ね、ネギだけいらんな、
いやいやいやいやいや、え、でもこの組み合わせやってみたいな、
うん、
え、ちょっと待ってよ、
そうだな、
マグロにネギトロってトロも入れるってこと、
うん、
マグロにネギトロ、
あ、だからこれマグロ好みが下の方隠れてんじゃないの、
贅沢丼ですね、あ、これはちょっとうちそんなにマグロとかいらんけど、これやってみたいな、たくあんが合うんだ
みたいだね、
へえ、高生だね、
うん、
グルメだね、相変わらず、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ていうかアメリカさん飛ばしたぞ、
え、うち出てきてないんですけど
あら、そう、なんと、うん、こっち読みましょう、毎日暑い日が続きます。6月3日土曜日に東京に行きます。午後6時頃から9時頃ん？午後6時頃から9時頃からまで。このからいらないな。午後6時頃から9時頃までなら、品川界隈に出没可能なのです。オフ会設立してくださいってことはそうですね。リクエスト。
はい。じゃあ、誰か我こそはという方と、あ、
今週か。6月3日ってことは。
ちょっとあれだけ急だけね、あれかもしれんけど、うん、もし
ご都合のつく方で、うん、はい、よろしくお願いします、はい、以上かな、はい、皆さんコメントありがとうございました、
ありがとうございます。
今日 LINE の中でちょっと話があったんだけど、以前月ちゃんに あのコーンラーメン、
え、
ラーメンの中にコーンが入ってるやつ、北海道名産とかいうやつ。
そんな話したことあるっけ。
いや、で僕が北海道の人はトウモロコシ入れたラーメンなんか食わないらしいよって話をしたことがあるじゃん。
あるある。
あれを投げかけたら、ケイちゃんは地元の人はトウモロコシなんか入れて食わないよって言ってたよ。
知らんかな。
観光客はそれを食うらしいけど。
だって私観光客だ。なんで？
だから北海道の人はトウモロコシ入れないんだってよ。
おかしいよ。
あ、でもね、誰かが僕は入れるよって入れてたな。誰だっけ？あれ、お昼頃にの話だったかな。
最近空海の LINE グループがすごいツイート数で、私中に用入らないんですよ。
入れ入れ。
ずっと入ってないんですけどね。なんかすごい、もうだって今日だって会社から帰って収録前に見たら、ツイート数がなんか70とか80とかっていう数字になってると、うわーって思って。
あ、今日は多分ね、ケイちゃんの入浴シーンが上がってたからだよ。
あ、入浴シーン？
うん。
そんなこと言ったら参加希望が増えるよ。
あの入浴シーンを見てる、見られてる動画が上がってるんですよ。
それ生身ですか？
多分ケイちゃんはこれはお風呂の中に入ってる状態で撮ってるんじゃない？
それで何、男性陣は大喜びしとったという？
男性陣じゃなくてね、猫が喜んでる。
意味が分からん。
猫に見られとるってやつ。
あ、これか。
これ明らかに湯船の中から撮ってるんや、多分な。
あ、猫ちゃん聞いた。
うん、
ここがに来る。なかなか際どい撮影をするんですね、ケイちゃん。大胆行動ですね。
大胆行動だね。いくら iPhone7 が防水とはいえ。
こういう中途半端な撮影はね、ケイちゃんいかんよ。足ぐらい見せようやって。足ぐらい。
好きちゃんが、好きちゃん今夜足出
す。すいません、うちシャワーだけですから。いやいや、ケイちゃんがこういうね、あの思い切った行動するんだったら、
湯船の、私も負けないよって。
いや、私はしない。ケイちゃんこう足だけでもこうちょっととかを言うからピチョってこう足をこう膝の辺がピヨって出るぐらいの写真を出した現在や、男子が喜ぶけ。
あ、好きちゃん1500回記念に。
私はしません。
あのボールペンマジックで1500って書いて。
しません。あ、そうだそうだ、思い出した。あの1500回のプレゼントを今少しね、あのいろいろ考えてるんですけど、あのあまりお金のかからないプレゼントとかって言ったら、みっさんがねとても素敵な写真を提供してくれましたので。ま
あ、これは提供したじゃなくて、しーちゃんが買って撮ったんじゃ。
これ1500回にあのまたあのどういうものなんか紹介をさせてもらいますが。
そんなもん誰もいらねえよ。
いるって言うかもしれんだろ。もうね、この人アホです、はっきり言って。あのね、足の裏にね顔絵を描くのが趣味なんですよ。
足の裏じゃないよ、足の指だよ。
足の指にね絵を描くのが好きなんです。その画像を入手しましたので。
うさぎちゃん、
ちょっとピンボケですね、今改めて見ると。
じゃスクリーンショットで撮らなきゃ。
え、スクリーンショット？
Mac の画面をスクリーンショット撮らなきゃ。
そういうやり方は知らないもん。
Mac でスクリーンショット撮る時のショートカットは何だったっけ。
これミンサイヤー、そうやって言うとる人がそんなんでしょ。そもそも最近あのみっちゃんとスカイプしても画像がすごく悪くって、
うん、
私の Mac がダメなんだと思うんですけどね、多分。
Mac なのか回線なのか。
まあ、回線もダメですけどね、あのソフトバンクエア。ソフトバンクエアって全然良くないって。もうね、本当
もうエアって、
もうエアって本当にやめてしまいたいやって感じですけど。まあちょっとね、 みっちゃんはね、1400回の時にね、みっちゃんはね、いや、そんな中途半端の時にせんでも1500回にしたらいいじゃんって言って、1400回は何もせんかったんですよね。で、1500回がいよいよ来るとみっちゃん今度、1500回はせんでもいいよって、おいおい、じゃあいつするんじゃっていう話。
2000回じゃない？
そんな500回も先まで生きとらんかもしれんでしょ、1年以上先なのに。
そうなのかい？
1500回はその時にするって言ったの。だからみっちゃんの足の裏の愛犬今言ったら
もう言ったじゃん。
いやいや、いろいろね、うん、ちょっとそんなたくさんじゃないけど、いろいろちょっと今何にしようかなって考えてるとこなんで、お楽しみに、またあんま楽しみにせんでもいいかもしれない。普通に待っててください。
待たせるんかい。
いや、金曜日が1500回。
そうだね。はい、
以上空海 IT ニュース1496回でした。の方が分かりやすいだろ、カウントダウンだけ。お届けしたのは、
そんな金曜日からちょっとしばらく休もうか、のみちゃんと。
何逃げてんだ。豪勢なことはできませんが、気持ちだけね、愛を込めて、の月ちゃんでした。それではまた明日、三四、
ただものだんだ。何、あいーんって。
もうね、こいつほんとイライラするんですよね、コントを言うけ。ほんとにね、あれなんですよ。
どれ？
ほんとにね、立ちが悪いってね。
あれってどれ？
うるさい。うるさい。
声になってないで。
うるさいけ、ほんとに。ごめんなさいよ、ほんと。このね、ボケ老人もどきのね、相手するの大変なんですから、ほんとに。誰か手伝ってください。
その言葉をまるまる返してあげよう。
まあ、
最近、スキちゃんボケボケなんだよな。
そうだっけ？
うん。
なんかやらかしたって言っとったね。
え？
なんかやらかしたっていう、ちょっとね、そういや。
もうこの土日にかけて何回僕にガソリン入れたって聞いたじゃん。入れたっちゅうのに。あのばあさんが晩飯まだかっていうような感じよ。困ったもんだ。
うわ、まあそれはしょうがない、認めます。
for it on the ID news.